はい、こんにちは、いつもありがとうございます。今日保育コラムですね、まあ、タイムリーに2時に待っていただいている方がどのぐらいいるかは知りませんが、ちょっといつもより遅い更新になってるんですね。日曜日のもう夜夕方6時を回ろうかっていうところになってるに今これ録音してるんですけれども、実はですね、今日は5年ぶり4年ぶりぐらいですかね、久しぶりに山に行ってきましてですね、まあ、山って言ったって比叡山なんですけど、そんなに高い山ではないんですが、僕もともと山好きだったんですが、好きって言ったって、まあ、そんなしょっちゅう行くとか、なんか登山というほど登山じゃないんですけど、しばらくですね忙しくて、なかなか山に行く気持ちになれなかったというか、いろんなこれやらなきゃあれやらなきゃっていうのが多くてですね、そんな気になれなかったんですけど、ここでもちょっと書いてましたけど、一段落しましたので、それでですね、まあ、最近は週末カメラをですね片手に歩きに行ったりですね、滋賀の安にある火力公園というところに行ってたんですが、まあ、もうちょっとねがっつり歩こうかなと思って、久しぶりに山に入ろうと思ってですね、比叡山に行ってまいりました。朝7時ぐらいに出て、はい、ですね、登って行って、で延暦寺の中もですね、延暦寺って3つエリアあるんですけど、かつて、まあ、家族と一緒に1回上がったことがあって、その時は1エリアしか行かなかったんですが、まあ、今日は1人だったのもあってですね、真ん中のエリア斎藤エリアっていうのがあるんですけど、そこもですね行ってじっくりとしてきました。コラムに写真、一番上の写真はですね、有名な浄行寺というですね斎藤エリアというところ、結構苔むしたですね、すごい静かな、すごくいい春の空気がですね気持ちいい、とってもいい空気で、ゆっくりしてきました。はい、なのですいません、ちょっと遅いアップになってますけれども、ご容赦くださいということです。さて、今日はですね保育記録をもう少し深めたいという人のためにということで、考察の話をさせてもらおうかなと思います。3月10日付のブログでですね保育記録の取り方に関するご提案をしました。でまあ、記録の取り方についてはある程度具体的にそこで書いたので、今日はちょっと考察についてお話をしたいなと思います。で考察っていうのは先生方どのぐらいその言葉にですね親和性があるかあんまわからないんですけれども、論文の中でですね使われている言葉っていうかセクションなんですけれども、論文には問題とか、まあ、序論とも呼ばれますが、問題と呼ばれるセクション、方法、結果、考察という、この4つがですね主な要素としてあります。で、まあ論文書くときですね、まあ、いろんな書き方をする方がいるので一概に何が正解かわからないんですけど、まあ、私はですね方法と結果が、まあ、事実を書くところなので、そこをまず書くというのをするようにしています。でその後に考察を書く、で、最後に問題を書くというですね、順番がちょっと違うんですけれども、大体まあまあ書くときにそういうことをするんですが、考察っていうのは問題がないと考察なかなかしにくいので、まあまあ問題とセットになってくる感じなんですけれども、要は結果に対してその結果を用いて議論をするというか、結果の解釈をするというかですね、まあ、解釈はまあしにくいところもあるんですけれども、議論を展開するというのがまあ考察かなというふうに思います。で論文書くときにですね、まあ、論文指導を学生にするんですけれども、学生は最初結果とですね考察の区別がつかない。私が学生の時も最初ですね、結果が何で考察が何なのかがわからないっていうのは非常にですね多く、私自身もそうでしたし学生たちも多いです。で、まあ、結果というのは客観的な事実ですね。一番わかりやすいのはデータですけれども、例えば昔私実験をしていた時期もあるんですけど、今観察ばっかりですが、実験という研究方法を用いて、まあ、研究をしてたという時期があるんですけれども、その時期はですね、脳波を取ってました。はい。で、要は脳波が何ヘルツの脳波がどのぐらい出てるとかですね、まあ、そういうのを取るんですけど、そう ういうデータが、まあ、結果ですよね。例えばアルファ波と呼ばれるような、なんだ、周波数の脳波がこのぐらいの時間出てたとかですね、そういうことが数字結果ですね。で、今だったら、園児の行動観察を園庭でするわけですけれども、例えば A 君が例えば60分の遊び時間のうち30分動いてたとかですね、何々の遊びを何分していたとかですね、そういう行動観察の描写ということですね。まあ、そういうのが客観的事実であると。で、その考察はですね、問題とか目的に照らしながらそれを、まあ、解釈をする、それがどういう意味を持つのかっていうことですね。先行研究と呼ばれる、関連するもうすでになされた研究と比較をしてみたりとか、いうことですね、をしていくわけです。で、まあ、事実からなるべく離れないようにっていうことでですね、まあ、していくことが多いというのが、まあ、大事なところかなと思います。はい。で、まあ、保育記録は論文ではないので、基本的には保育で起こった事実をきちっと書くというのが、まあ、保育記録の一つ一番大事なところだと思うんですね。で、その事実から議論を展開していくっていうか、もう一個大きく離れすぎずに、まあ、それに関連して何て言うんでしょうね、思考を広げるというか、そういうふうなイメージを持っていただくといいのかなっていう気がします。論文を書いてくださいって言ってるわけじゃないんでね、もう一個深めるっていうのはそういう感じかなと。で、ちょっとコラムの中にですね、写真を、貼りました。で、保育の写真だと、なんかそのイメージが強すぎてですね、もろに先生方にあんまり影響しすぎると良くないなと思ったので、ちょっと保育とは関係のない写真を選びました。私が我が家家族でですね、道後温泉に行った時のですね、写真なんですけれども、まあ、そこにこれ全部書いたもの全部読んでたら時間もったいないので、書いたものはちょっとお読みいただければと思うんですけれども、たまたまですが、新型コロナウイルス2019年の12月29日に確か初めて確認されたんじゃないかと思うんですね。で、 SNS で30日か31日に中国のお医者さんが初めて、オープンにしたということで、 COVID-19 というのは2019年の19を取って19ですよね、確かね。はい。で、その日私は道後温泉にいたということなんですが、まあ、事実を書いてるということですね。何があったかという事実で、そこから少し思考を広げてですね、少しこう抽象度を上げるっていう言い方を、まあ、研究なんかしてるとしますけれども、はい、例えば家族関係の問題だったりとか、街中に無料の足湯を置くってどういう意味があるんだろうかとか、日本人のマナーって優秀だよねとかですね、足湯の衛生、足湯って衛生面大丈夫なのとかですね、まあ、いろんな議論の視点は多分たくさんあると思うし、どういう、なんて意味を持ってそのエピソードをピックアップしたかっていうことによるんだろうと思います。はい。で、例えばそこに私は日本こういう足湯制度っていうのは日本ならではなんだろうかっていうような視点からですね、アメリカでもできるんじゃないかっていうようなことを書いてみました。で、その時にアメリカの場合はこういう問題が起こるんじゃないか、こういうことがあり得るかもしれないということで、まあ、アメリカに持っていった場合ということでしてみましたけれども、もちろん違う、なんていうのかな、考察の仕方っていうのはあるだろうというふうに思います。はい。そういうイメージでこう少しこう広げていく、視野を広げていく、縦横にこう深掘りしてみたりとかですね、っていうことをしてみてはどうかということですね。はい。起こった事実から話を展開する、それをこう少しこうそれを起点にして縦横にこう広げていくっていうイメージですね。はい。で、これをしてみてはいかがでしょうというのが今回のご提案です。で、保育記録は、まあ、毎日書くわけじゃないとは思うんですけど、この間も提案したブログで提案したように、なんか SNS に載せるように、インスタに載せるようなイメージで写真をポッと貼ってですね、エバーノートでもいいし、ワードでもいいし、エクセルでもいいんですけど、写真をポッと貼ってですね、もうそれは多分先生方慣れてると思うんで、簡単にやっていただいて、そこに、ちょろちょろちょろっとこう、エピソードを書くとか、キーワードを書く、ハッシュタグをつけるようにね、書いて、 でエピソードを書くと、こういうことがあった、こういう事実があったということですね。で、毎回考察を書いてたら多分時間がかかっちゃって、それこそその保育記録取るのに30分とかですね、もっとかかっちゃうみたいなことになると、またこう続かないというか手間になっちゃうので、空き時間ができた時とか、まあ、週末ちょっとねコーヒー飲みながら少しだけ、まあ、仕事のこと考えるの嫌っていう時は無理してやらなくてもいいですけど、まあ、あの気持ちの余裕、体の余裕がある時にですね、30分使ってですね、あの印象に残ってるエピソードに関しての考察をちょっとしてみるとかですね、そういうふうにあのしてみたらどうかなというふうに思います。まあ、もちろんあの園の方針によって考察毎回書けとかですね、いろんなあのいろいろあるとは思うんで、それはまあもちろんそれに合わせてもらったらと思うんですけれども、はい、そうやって広げていくっていうようなねことをちょっとしてみていただいたらどうかなと。そうすると次の保育につながってくる視点が得られたりとか、次へのヒントがを自分で見出したりできるんじゃないかなと思いますので、よかったらですねぜひ試してみていただければと思います。あの具体的にもう少しね、あのこういう記録書いたんだけど、どうやって考察したらいいだろうかっていうようなことをですね、本当はあの対面でお出会いする先生はいろいろと一緒に話したり考えたりできればいいなと思うんですけれども、もし何かあの必要があればですね、何か具体的なものを見てほしいとかいうのがあればですね、あのホームページのメールアドレスですね、代表メールに送っていただいたら、あのチェックしたりするのはしますので、よかったら試してみていただければと思います。はい、じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また来週ですねお耳にかかりたいと思います。ではまた。